生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。
ありがとうございました。本日のメッセージは、生きる目的です。
おはようございます。素晴らしい演奏を聞いて、皆さんも本当にこう心地よく鐘の賛美に満たされたと思われます。さて今日は生きる目的という題でメッセージをいたしますが、夏休みになりますとラジオで NHK の子ども番組があるんですね。それは子どもの悩み相談というか質問を受け付けるというかそういうコーナーなんですね。で結構専門家の皆さんがスタジオ入りいたしましてそれに答えるわけです。でこの前も小学校1年生の男の子はこういう質問をしました。結構単純というか素朴なんですが深いんですよね。キリンの首はどうして長いんですかと。で専門家の先生が出てきまして、そうだよね、キリンは首長いよね。ところで小学校1年生だったら難しいかもわからないけど氷河期って知ってる、あのね、辺り一面がね氷いっぱいになってね食べ物がなくなるんだよ。それでね実というか食べられるものが木の上にしかない。でキリンは首をどんどんどんどん伸ばしているうちに首が長くなったんだよ。分かった、はーいって言うんだよ。そうかなと。だったら氷河期を同じようにキリンと過ごしたはずのパンダやクマはなぜ首が短いままで生きれるんですか。本当かなってやっぱ思ってしまう。小学校6年生の女の子が今までとはちょっと毛色の違った大切な質問をいたしました。人間の生きる目的は何ですかって。すごい大事な質問ですよね。でスタジオではちょっとこう譲り合ってるんですよ、マイクを。それが感じます、先生と。いやいや僕はいやって。で叱るべき先生が出てきまして、難しい、とても大事な質問だね、実はね正直に言うと先生もわからないんだ、ただ一つ言えることは生きたいということと生きるということの違いに気をそれを知るべきだねと言うんですよ。生きたいということと生きるということの違いを、そんな聞いて意味不明でしょ。なるほどなんて思えないでしょ。結局はわからない。モーセの生涯からずっとメッセージをしてきているんですが、8月になりまして、ふつふつと私が皆さんにお伝えしたいという気持ちが湧いてくるときは年に1回か2回があるんですね。それは牧会以上大事かなと思うところ、あるいは皆さんにどうしても知ってもらいたいということ、またいつも基本原則に立ち返ってこれは知っておいていただきたいと思われることをお話したいということで、今日は第2回目なんです。非常に大切な生きる目的、せっかく一生を与えられたんですね。一回しか人生ありません。その人生をどう生きるかというのは誰もが知るべき事柄だと思うんですね。でそれについてメッセージをしたいと今日は思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、愛する皆さんと共にあなたの皆をあがみつつ、こうして今礼拝の時を与えられてありがとうございます。どうぞ生きる目的、我々にとってとても大切な問いです。どうぞこれについてあなたの御言葉から大きな意味とまた御心を知って深くそれに生きる幸いを知っていくことができますように、 このひとときを見て委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、最初にですね、現代生きる目的ということについては極めて不可解な時代だということをいくつかお話をしておきたいと思うんですね。で、先ほどの学者先生もわからないんだよと言われたように、わからないまま生きているという人が大半かなと思うんです。例えて言えば、目的がわからないの、目的地がわからないのに、ともかく来た電車に乗っているようなものです。動いてはいるんです。果たしてこの電車はどこに行くのか、わからない。ともかく来たから乗っている。気がついていたら生きている。生きねばならない。だから、ご飯を食べて、動いて、という活動をしている。こういうことで生きる目的が不可解なまま生きているという方がやっぱり多いと思うんですよ。日本はですね、ソフトとハードという言い方をすれば、ソフトはものすごく発達してますよね。生きるノウハウとか、家事だとか、洗濯だとか、料理だとか、まあ、そういうソフトの面はものすごく発達している。しかしハードの面、根本的な質問には分からないんじゃないでしょうかね。日本の教育は1たす1は2ですというところから始まるわけですね。極めて実利的です。しかし何のために生きるかということが答えられないまま人生を生きている。そして人生が終わる頃、私は何のための人生を生きてきたのだろうかということも分からないまま死んでいく。これって不安じゃないですか。一回しかない人生を何のために生きたらいいのか、この命をどう使ったらいいのかっていうのを分からないまま生き、そして終わる頃分からないまま人生を終えていく。ですから一番基本的なハードの面がわからないので、そら恐ろしい事件が起こるでしょう。皆さんも心感としたと思うんですが、15歳の高校生の女の子がですね、同じ同級生の女子生徒を殺したでしょう。憎いから腹が立つからっていうのはわからないわけでもないわけです。今までの殺人事件は憎しみとか恨みとかいうことで人を殺す、もうあってはならないことだけで、それはそれなりに意味がある。しかし彼女の理由は殺したかった、解放するんですよ。わかりますか皆さん。学校の先生は命は大切ですよって教えます。命の尊厳、強調して強調して強調しているわけでしょ、校長先生は。言っても根源的に何のために私は生きているんだろうかっていうことに対して答えを与えられない、得られない。日本も相当高度な文化と高度な教育と豊かな国を体験しているはずですが、根本的なことがわからないまま生きている。こういう多くの時代の特徴がありますね。もう一つの特徴は、目先の目標を生きる目的と勘違いしている、錯覚しているという多くの人たちですね。時々ですね、私には人生の目的がありますとおっしゃる方がおられるわけですね。よくよく話を聞いてみると、それは人生の目的というのではなくて目先の目的なんですよ。良い中学校に入ったら今度は良い高校に入る、良い高校に入ったら今度は良い大学に入る、良い大学に入ったら良い就職をする、 良い就職したら 人よりもできたら早く出世をする、出世をしていいポジション、いい立場を得る、成功者になる、金持ちになる、また結婚する、マイホームを築く、こういう目先の目標を一つ一つ果たしていくことが人生の目的と勘違いしている。目先のこれ目標ですよね。しかし生きること自体の目的じゃないですよ。まあ、60歳で定年退職してもまだまだ元気という人がもうたくさんいる。スーパーマーケットなんか行ってももうおじいさんおばあさんが何と多いことか、多いなと思ったら自分の顔見たらまたおじいさん夫婦連れでね買い物してるんですよ。どっかの街なんか2人に1人がもう60歳以上ですよ。この高部台の2丁目は400世帯あるんですけれども、もう高齢化で歯抜けのような家庭がいっぱいある。子供は帰ってこない、おじいさんおばあさんだけ住んでる。だから会長さんなんかおっしゃるわけですね、人工呼吸法を学ぶとかね、あるいはいざとなった時にどのようにして、救急医療に預かるか、こういうことを実体験をしてもらう。私が会長していました時にも呼吸、人工呼吸のやり方を消防士に来てもらってやったことがありますよ。それ要請を受けて、それほどお年寄りが多い、多いけれど定年退職をいたしまして途端に精神科に外来に通うようになる。眠れない、元気な分何をしていいかわからない、子育てもあった、仕事もない。定年退職をしたらこれをするぞあれをするぞ、これも行こうあれもしようと思っていたことを果たし終えたら、何のために私は生きてるんだ。これはですね、目先の目標はあるんだけれども生きること自体の目的ではなかったということでしょう。60歳過ぎてから虚しい、うつろな思いしかないということは、これは生きる目的と勘違いしながら生きてきたということだということが分かるわけです。あのスタップ細胞の笹井さん、優秀な学者ですよね。お坊方さんの恩師ですか、自殺されましたね。余計に原因が分からないということでマスコミは今やっさもっさしながらやってるわけですが、しかし死人に口なし分からない。ただもしスタップ細胞が現実にあるということが分かれば、分かっていたならば死ぬことはなかったでしょうね。本当のところは分からないけれども、実にノーベル賞候補ともさえ言われたような学者でも、どうもこのスタップ細胞はできていない、論文に不備もある、自分は不備があるということも分かったけれども、最後の信方さんにぜひスタップ細胞を作ってもらいたいと言い残して命を絶たれたんですね。なるほど、ソフトの面は素晴らしい知恵と力があるわけですよ。しかし困難、艱難、試練に乗り越えてやり続けていくっていう力がないわけですね。目先の目標というものが崩れたとき人間弱いですね。エリートこそ弱いって言われますね。何でもスイスイと言ってきたから人生の死に遭うと途端にポキッと折れてしまうって、エリートばかりが言うわけじゃないんですよ。屈辱的な経験をいっぱいするということはその時は悔しいけれども大事な学科でもあるんですね。あるいは三つ目に、仕事とか結婚とか育児が目的だと思っている人たちもいるわけです。まあ仕事一つに多くの日本人は仕 仕事が人生の目的と考える人もたくさんいるわけですね。でもそれはね、手段なんですよ。目的ではないでしょ。もしもそれが目的であるならば、本来仕事そのものがもうできないというハンディのある人はどうなるんですか。結婚しない人はどうなるんですか。子供が産めない人はどうなるんですか。そういう人は生きる目的を持ってないということになるんじゃないですか。だからそれは手段なんですよ。手段はいくつも方法があります。それは目的ではないんですよ。そう考えてくると、本来の人間の生きる目的というのは別のところにあるということに気づかされるわけですね。一体人生の目的は何なのか。聖書、イエス・キリストがお答えになりました。一人の律法の専門家がやってまいりまして、聖書の要約というか、一番大切な戒めはどれですかと質問いたしました。その時イエス様がお答えになった。つまり聖書の要約と言ってもいいわけですが、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めで、です。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者、つまりこれは聖書という意味ですが、とがこの二つの戒めにかかっているのです。つまり、人間の生きる目的は、愛に生きるということが人生の目的なんですよ。仕事もしながら、時の結婚という道も持ちながら、子供を育てながら、愛に生きていくということ。これが人生の目的なんです。聖書の中に先ほど今週の御言葉を読みましたが、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。この中で一番大切なものは愛です。聖書は全ての箇所と言ってもいいくらいに大切な真理は、人間の生きる目的は愛に生きることですというんですね。仕事は方法です。仕事もしながら、育児もしながら、大目標は愛に生きることなんですよ。ここから三つのことがわかります。一つは、自分を愛するということです。自分を愛するように、あなた自身のように愛せよ。三つの愛を考えたい。自分を愛するっていうのは、自分を受け入れることから始まります。自分を可愛いとか、かわいそうだとか思いながら、ちっとも自分を受け入れてない人がいます。確かに自分自身を見て完全だと思う人はいないでしょう。どっかに弱さがあったり、ハンディもあったりする。しかし人間は考えてみれば、多かれ少なかれ何らかの弱さを持って生まれています。どこかでありのままの自分を受け入れるということが極めて大切なんですね。自分を受け入れるということは、先週お話しましたセルフイメージと関連してくるわけですが、自分が自分を受け入れるということは不可能なんですね。親もあんたは素晴らしいよと言っても、誰かに言われたばっかりに、自分なんてダメだ、グズだ、ノロマだ、不細工だというような思いで生きてしまう。それは命の創造者である神ご自身からの絶対的な言葉をもって、あなたを愛している。あなたを受け入れている。あなたを命を捨てるほど私はあなたを愛しているという絶対的な価値をセルフイメージの中で必要としているという話を先週お話ししましたが、そこから始まっていくんですね。自分を受け入れないで他人と比較する中では優越感と劣等感、傲慢と自己嫌悪の行ったり来たりを繰り返します。で、それをやめて、一人一人が 自分をあるがままで受け入れていくということが必要なことなんですね。すべての人が幸福になるためにはそこから始まります。そのために創造者を見出していただきたい。自分を愛するということです。第二に、他人を、隣人を愛するということです。自分を愛するというのは、それは他人を愛するために自分を愛するということかをしていくんですね。人はですね、愛のために生きているということほど深い満足、また輝く道は他にはないと思われますね。人は不思議な存在で、隣人を愛するということのためにエネルギーを使っているときに、それは最も輝かしい、素晴らしい光を放つものなんですね。これは後で一つのお話をしたいと思います。第三は、神を愛するということです。イエス・キリストが言われたように、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。神を愛するというのは、まず神の愛を受け入れることから始まります。私たちの人生で最大最高の発見は、神がこの私をひたすらこよなく命を捨てるほど愛してくださっているという事実を発見すること。これが最高最大の発見です。ですから、教会においでになってその愛を発見した人たちには、最高の最大の発見をしたということになるわけです。一人もこの愛を知らないで人生を終わることのないようにと私は願っています。神の愛を知るときに私たちは愛するということを学びます。人を愛するということ、自分を受け入れるということを、そういうことを学ぶ。愛されて初めて私たちは愛するということを体験し始めるんですね。愛されたことがない人は人を愛することは難しいとよく言うでしょう。でもどこかで人間は完全な愛を受けて家庭で周りで生きることは難しい。でも一つだけその悪循環を断ち切るところの事実があります。それは他の人がどうであったとしても、聖書を開くときに、教会にやってくるときに、十字架を見上げるときに、神はこの私をこよなく愛してくださった。という愛を受け入れる。それが愛する人生を始めていくのにとても大切なことなんですね。こういう話をすると、皆さん多くの方思うかもわかりません。なるほど。愛に生きるっていうことが人生の最大目的かと。それはわかる。わかるけれども私は愛せない。私の現実はあまりにも過酷で、嫌な人もいるし、どうしてそんな人を愛することができるか。それは皆さんね、あなたのうちに愛なんかないんですよ。愛はギフトです。愛は賜物です。御霊の実は愛、喜び、平安ってあるでしょ。つまり私たちの内側から、生来から愛をやり続ける心は出てこないんです。一回や二回はできますよ。打算でもできますよ。しかしそれはどんなことがあっても愛に貫いていくというようなことにはならない。その愛に生きるためには神からしか来ない御霊の実と呼ばれるものです。一つの証をして終わりたいと思うんですけれども、皆さんは、菊田昇医師、お医者さんという方ご存知ですか？この人は産婦人科の先生なんですね。で、1973年ってまだ生まれてない人もいるかもわかりませんが、菊田昇医師事件というのがマスコミを大変にぎわしたわけです。でこの菊田先生という人はですね、マスコミを通じて、私は望まれぬ胎児、赤ちゃんの命を救うために違法の赤ちゃん斡旋を行ったと。それまでは例えば10代の子供、 あるいは赤ちゃんを産んですぐに捨ててしまうような、そういう赤ちゃんやっぱり続出するわけです。でもそれを勝手に誰かに斡旋して持っていくということはできないんです。で、産婦人科のこの菊田先生は、例えば栄治殺しに走ってしまう親、あるいはまた産んで見捨ててしまうような、そういう親、さまざまな現実を知ってそれを何とか防止したいということで、実施特例法ということが立法化が不可欠だと感じておられたんですね。それでマスコミをついてあえてそういうことをやったんです。でその目的は特例法を 法制化するためであったわけです。大きな社会問題になったわけですが、実際に彼の尽力の結果ですね、1988年の1月から特別養子制度が実施されるに至って今日に至っているわけですね。で、この菊田先生という人は大変勇気もあるし、医師の、まあ、資格を剥奪されるようなそういう危機もあったわけですけれども、それでも愛してやまない命の尊さを思って、この先生は法律を破ってでもマスコミに訴えた。それが多くの人々を動かしたわけですが、この菊田先生を動かした人物にブローマンという宣教師がいるんですね。で、菊田先生はブローマン先生との交わりを通してクリスチャンになっていくんですけれども、どのようにしてその影響を受けたか、その辺の話をちょっと証を読んでみたいと思うんですね。1965年頃だったと思います。私の診療所に一人のアメリカ人が現れました。彼は言いました。もし事情があって家庭を失った子供がいたら養子にくださいませんでしょうか。母には出産費用がなければこちらで負担することもできます。それがブローマンさんとの出会いでした。彼は時々私のところを訪れては同じことを言い残していくのです。しかも養子とすべき子供の氏、素性は全く尋ねようともしないのです。なぜだろう。しかもアメリカ人がわざわざ日本人の子供を、とても不思議でした。養子斡旋をしていて、日本人の場合もらい親が最初に発する質問は、子供が男の子なら父親は頭がいいでしょうか、女の子なら母親は美人でしょうか。つまり養子になる子が将来一流校に入れるかどうか、売れ口はいいかどうかを問題にするケースがそれまでも何度もあったからです。親は自分にとって都合の良い子供を選ぼうというわけです。しかしブローマンさんにはそういうところがみじんもない。私は思い切って彼に尋ねました。あなたは前科十何犯という凶悪犯の子供であっても、あるいは売春婦や強姦魔の子供であってももらう気ですか。実際のところ生みの親、つまり女性が私のところに来るときにはすでに男から捨てられているケースが多く、父親がどういう人物か見当もつかないわけです。私の質問に対して彼の口からは驚くべき言葉が出てきました。もちろんもらいます。私たちは健康な赤ちゃんを望んでいますが、体に血管がある子供でもいいのです。頭が良い子とか容姿の美しい子を特に望んではいません。なぜならすべての子供は神様から与えられた立派な宝だからです。こうも付け加えました。人間にとって能力よりも人格の方が大切だと思います。私が目指しているのは、秀才を世に送り出すことではありません。愛を実践できる素晴らしい人格の持ち主を作ろうとしているのです。遺伝的に優れた能力の赤ちゃんをと願うのは身勝手な注文です。子供の幸福を第一に考えるなら、それは問題ではないはずです。私は当時クリスチャンではありませんでしたが、ブローマンさんを動かしているのは生きて共にいます神であることを知りました。先ほども少し触れましたが、それまでは父親の素性も知らずに第三者に養子にやってしまうケースが多く、凶悪犯の子かもしれないし、ましてやその子の素質がいいか悪いかなんて分かりません。ですから数年後にもらい親が怒鳴り込んでくるのではないかという不安が私にはありました。どうしてもう少しマシなのをくれなかったのか、マシというのはちょっと書いた子ですが、マシなのをくれなかったのかと、おっかなびっくり取り組み始めていた養子斡旋でしたが、もらい親が子供を選ぶのはエゴイズムであり、養子斡旋は子供の幸福を最優先すべきである、 そのことをブローマンさんの話を聞く中で学ばされ、心を新たにされました。作家のその彩子さんが菊田医師事件について取材に訪れた際、彼女にブローマンさんの話をしました。また直接会ってもらいました。その3は神の汚れた手、ご存知ですかね、小説がありますが、神の汚れた手の中でトーマスという人を登場させて感動的なエピソードをいくつか記していますが、モデルとなったのはこのブローマンさんです。それから出世の秘密をどうするかという問題があります。これは養い親によって判断は分かれると思います。ブローマンさんの場合は、全ての子供は神様から贈られたものであり、一人一人は素晴らしい使命を見てこの世に生まれた人間であると心から信じています。そして子供の本当の父親は天の神様であると信じています。ですから出生の秘密は問題にしないわけです。私は実際に肌の色が違った子らが明るく清らかに育っているのをこの目で確かめています。まあ真っ黒になったコピーなんですが、こんなにたくさんいるでしょう。もうね、日本人、韓国人、フィリピン人、どこの国籍かわからないような、もう国際色豊かですね、引き取ってるんですね。肌の色が違った子らが明るく清らかに育っているのをこの目で確かめています。どんな説教よりも愛とは何かをこの子供たちが証明してくれています。またブローマンさんの子供に対する愛の姿に、私はイエス・キリストの私たちに対する愛の姿を見ることができるのです。宣教師とか牧師とか伝道師とか信徒とか超えてですね、我々は自ら置かれた環境において愛に生きるために命を与えられたんですよ。仕事をするのは手段です。手段が今目的になっています。だからそれで失敗をすると人生の目的を私は間違ったみたいな、敗残者だってみたいな思いをするわけです。時には成功もあれば失敗もあるでしょう。そんなのを超えて、どんなことがあっても人を愛する、神を愛する人生、自分を受け入れて人生を生きる、愛に生きるということがあなたの人生の目的なんですよ。それを見失って、今日本はこんがらがってるんですね。目標がわからないと言って、簡単に命を絶ってしまったり、あるいは殺してしまったり、わけのわからない事件がたくさん出てくるわけです。そう思いますと、改めて聖書が2000年前に、イエス様が教えられた律法の預言者、その大切な2つの戒め、神を愛すること、人を愛すること、そういう愛に生きるということこそが人生の目的なのだということですね。しっかり覚えていただきたいと思います。失敗をしても間違いをしても弱さを覚えることもあるでしょう。しかしそれは問題ではありません。なぜなら愛は神からの賜物だからです。必要な分を神様くださいと言っていくならば、神は必ず気がつくとその人を愛することができる力を与えられていくわけです。そういうことを思いますときに、この愛に生きることこそがあなたの生きる目的だと、しっかり覚えていただきたいと思いますね。お祈りしてメッセージを終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、生きる目的、極めて大切な、誰もが答えを出さねばならない質問、これについてあなたの御言葉から共に学びをいたしました。学びということ以上に、私どもはこれこそが人生の命そのものです。主なる神様、今日出席をなさったお一人一人が、あなたの設備のうちにこの第一礼拝に導かれて、あなたの御言葉をお聞きになりました。どうぞあなたが期待なさっているように、この人生の目的をしっかりと体得されて歩んでいくことができ、それぞれの持ち場、立場であなたのご愛に生きることができますように、これから祈ります。尊い救い主、イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。Thank you.